今日恵みをいただく御言葉は第二歴代史の25章1節から13節までです。第二歴代史25章1節から13節、はじめに1節と2節をお読みいたします。アマツヤは29歳で王となり、エルサレムで29年間王であった。彼の母の名はエホアダンといい、エルサレムの出であった。彼は主の目にかなうことを行ったが、全く心を持ってではなかった。では一言お祈りいたします。私たちの愛する主よ、私たちは全く心を持ってあなたに仕えたい者たちです。どうかあなたが御前に進み出る一人一人、この朝の最も暗い最も寒いこの時に御前に主を御言葉を求めたこの一人一人に、今日豊かに報い恵んでくださいますように、今語るしもべを整え、またこれに預かる一人一人を整えて、ともとも健やかに、そして本当に喜ばしく、今この御言葉の時を私たちが過ごすことができますように、どうか導いてください。これからのすべてをただ聖霊様のその支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アメン。まあ、前回の、王様、非常に、前半は、人生の前半は良い、しかし後半はとても、ね、邪悪な、王、ね、ヨアシュのことについて見ましたけれども、でヨアシュは本当に、過去なかったような死に方をしました。王の謀反によって、王がの部下の謀反によって病床の、ね、彼がもうそのまま惨殺されて、王の墓にも葬られない、そういうものでした。それは、まあ、彼にとってふさわしい、死に方と言えるんですけども、本当に主から恩をいただいておりながら、また本当に主に従う人の指導、その日夜のロークをいただいておりながら、主に反逆して、ね、その人がいなくなった途端に主を捨て去って自分の好き勝手なことをするものについては、本当に聖書は良くない最後しかないんですね。で、この、彼のこのアマツヤが今度王となります。しかし彼はですね、全く心を持って、ね、主に従う心ではありませんでした。ただ彼もまた、彼の父親であるヨアシュと同じように、人生の前半は主の目にかなうことを行っておりました。まあ、主に従わないことがいかに恐ろしい結果をもたらすかということを、その父親を見て、まあ、きっと、ね、それ骨身に染みたのかもしれないですね。主の処罰が怖いから、まあ、主に従うという人はおりますけれども、それは結局長続きできないものです。主を愛する心を持って、本当に主の御言葉の素晴らしさ、麗しさ、主がどんなに皆さんに対して素晴らしいことをしてくださったのか、それを知って、それに恩を感じて、それに対して、ね、本当に涙を流しながら、イエス様ありがとうございます、イエス様あなたを愛します、そのように心から、ね、湧き上がるような、ね、主を愛する思い、これが、ね、こういう心を持っている人は、その生涯主から離れるということは、まあ、まずないでしょうね。結局このアマツヤも、その父親の王が主を捨て去った途端に、もうあからさまな分かりやすい形で呪われたというのを見て、でそれで、ね、主の目にかなうことを最初行ったものと思われます。で3節から読んでいきますと、彼の王国が強くなると、彼は自分の父王を撃ち殺した家来たちを殺した。 しかし彼らの子供たちは殺さなかった。それはモーセの書の律法に記されているところに寄ったからである。主はこう命じておられた。父親が子供のために殺されてはならない。子供が父親のために殺されてはならない。人が殺されるのは自分の罪のためでなければならないからである。アメン。で、まあ、律法にこのようなことが確かに書いてあります。そしてこの律法に従うゆえに、彼はわざわざその自分の父を殺した者を、ね、殺しはしたんですけれども、しかしその息子たちはこの律法に従うというゆえに殺さなかった。ですから彼は少なくとも律法に従うということを、志をこの時は持っておりました。で、このようにですね、少しでも主の御言葉に従おうという志を持ち出すならば、その人の人生は転換されていきます。祝福の方へと。このアマツヤは主の御言葉に聞き従うということ、その志が本当に心から主を愛するゆえか、ね、そうでないかはともかくとして、少なくとも主の御言葉に従う行動をするならば、その人は祝福されていくんですね。で、5節から。アマツヤはユダを召集し、ユダ及びベニヤミン全員を千人隊の長、百人隊の長の下に、父祖の家ごとに整列させた。こうして20歳以上の者を登録し、従軍して槍と大盾を手にする精鋭30万を得た。アマツヤはこのユダの中から軍隊になれるような人々を招集しました。結果、ね、30万人を得ました。そして、ね、彼はさらにですね、エドムに対して戦いを仕掛けたいゆえに、さらに、ね、もう10万を、北イスラエル王国から、雇い込もうとします。6節。さらに彼はイスラエルから銀100タラントで10万人の勇士を雇った。まあ、このようにして、兵隊を集めて30万プラスこの雇い兵10万、ね、銀100タラントを支払って、この40万を得て、でそれで、戦いをしようとするんですけども、しかし北イスラエル王国ですね、本当にもうヨシャパテ王の、その子供の時代から、いやヨシャパテ王の時代から、もう北はろくでもないことを南に対してしてばっかりおりました。何の益ももたらしませんでした。なぜ主に従わない、主に忌み嫌うことをむしろ喜びとするような、そういう国だったからです。で、そこでこの北イスラエル王国からこの傭兵を10万雇った。で、その時に神の人が現れます。7節。神の人が彼のもとに来ていった。王よ、イスラエルの軍勢をあなたと共に行かせてはなりません。主はイスラエル、すなわちすべてのエフライム族とは共におられないからです。それでもあなたが行くと言われるのなら、そうしなさい。大きく戦いなさい。神は敵の前にあなたをつまずかせられます。神には助ける力があり、つまずかせる力もあるからです。アーメン。要するに邪悪な者たちと一緒に行く、ね、邪悪な者たちというものは神が共におられません、ね、神様の助けはその邪悪な者たち、神様に聞き従わない者たちとは共にいないんです。ですから、ね、その悪者と手を組もうという時に、ね、皆さん気をつけるべきです。皆さんの、ね、欲望を達成させるために邪悪なものと手を組むという言葉がクリスチャンの中にも、まあ、多々見受けられるんですね。自分の資産、お金を増やそうとして、ね、多少汚いことをするものと、ね、手を組んで、その人に出資したり、あるいは大金を払って、でそれで自分の欲望を、その、ね、神を恐れ敬わないもの、むしろ、ね、偶像を拝むようなものと手を組んで、その人にお金を、大金をつぎ込んで、それで自分の欲望を、ね、もう自分の資産を増やしたいとか、自分の土地を増やしたい、ね、ここにおいてアマツヤは自分の土地を増やしたいから、この、ね、邪悪なものに、ね、銀を大金を払って、でそれで、 自分の欲望を満足させようとするんですけど、しかし主が共におられないものと手を組むとするならば、その人はね、やってみなさいと、ね、やってみたら必ず失敗しますよ、ね、預言者から釘を刺されたんですね。なぜなら、ね、神様には助ける力があり、つまずかせる力も、ね、あるからです、ね。箴言の一章を開きたいんですけども、ここにおいても、罪人が、ね、惑わすようなもの、そのようなものと一緒になってはならないということが、この箴言の、ね、このソロモンの箴言の最初の最初に書かれてあります。で、皆さん、かつて箴言を手振りにした皆さん覚えてますね。箴言の一章の、10節から19節です。箴言の一章、10節から19節。我が子よ、罪人たちがあなたを惑わしても彼らに従ってはならない。もしも彼らがこう言っても、一緒に来い、我々は人の血を流すために待ち伏せし、罪のないものを理由もなくこっそり狙い、黄泉のように彼らを生きたままで飲み込み、墓に下る者のように彼らをそのまま丸飲みにしよう。あらゆる宝物を見つけ出し、分取り物で我々の家を満たそう。お前も我々の間でくじを引き、我々皆で一つの財布を持とう。我が子よ、彼らと一緒に道を歩いてはならない。あなたの足を彼らの通り道に踏み入れてはならない。彼らの足は悪に走り、血を流そうと急いでいるからだ。鳥が皆見ているところで網を張っても無駄なことだ。彼らは待ち伏せして自分の血を流し、自分の命をこっそり狙っているのに過ぎない。利得を貪る者の道はすべてこのようだ。こうして持ち主の命を取り去ってしまう。アメン。利得を貪る者の道、本当に邪悪なこと、卑怯なこと、主に忌み嫌われることをしてまでして利得を貪るようなものは、実は、ね、自分の命をこっそり狙ってるに過ぎないんですね。もう騙すしか、ね、脳がない人、その人の中に、ね、何の思いの中に良いことが思い浮かばないけれども、ね、人を騙すこととか、ね、利得を集めることに関してはもういつも頭の中が高速回転して働いて、ね、泥棒をいかにして成功させるか、ね、そんなことが、まあ、きっと刑務所の中でね、囁かれてると思うんですけども、そういう悪どいことに、ね、思いを巡らす者と主は共におられません。事実、ね、いかにこの、ね、北イスラエル王国が悪どいものか、ね、その後になればわかるんですけども、ね、こんなものと一緒に戦いに出たらもう大変だったって、ね、そう思えるほどの性質が現れるんですけども、で、じゃあ問題なことは、皆さんが無知のゆえに、霊的無知、あるいは、ね、この社会に対して無知であるゆえに、主に忌み嫌われる人々に対してもうすでに大金を預けてしまった。大金をはたいて、主に忌み嫌われることに、もう皆さんの財産がはたかれてしまったという場合、ね、どうすればよいのか。そういう場合はですね、皆さん、お金で、ね、もうとんでもないところに、支払ってしまったという場合は、ね、どうすればよいのかという御言葉が、ね、この歴代史の25章の、ところに書いてあります。この、ね、25章の、9節です。第二歴代史の25章9節。アマツヤは神の人に言った。では、イスラエルの軍勢に与えた100タラントはどうしたらよいのか。神の人は答えた。主はそれよりも多くのものをあなたに与えることがおできになります。アーメン。世の中を歩んでいく上で、このように、もう邪悪なものが皆さんの資産を奪い取って、かすめ奪ってしまうということもあるかもしれません。あるいは皆さん自身の無知ゆえに、支払いしてはならないところに大金を支払ってもう取り返しがつかなくなるようなことがあるかもしれません。しかしその時、 それでもご了承して、その邪悪なものと財布を共有して、邪悪なビジネス、邪悪なことをあくまで突き進むとするならば、もう踏んだり蹴ったりしかないんですね。自分の財産はその人に支払って、でそれでやってみたら事業に、ね、あるいは何かに失敗して負けて、もう失って失ってしかない。けれどもここを主に従うというその理由のゆえに、それをしないでこの邪悪なものと手を切って、そして本当に自分のその主に示された方法、主の預言者から与えられた方法を持って皆さんの人生を、ね、切り盛りしていくならば、とんでもないパワーが主から与えられるんです。その主のパワーは、ね、皆さんの、ね、こんなちっぽけな財布よりも、ね、皆さんのちっぽけな力、あるいは悪人の力がいかにですね強力に見えるとしても、それでも主の力の方が強いんです。彼らそれを体験することになります。10節。そこでアマツヤはエフライムから彼のもとに来た軍隊を取り分けて彼らのところに返したので、彼らはユダに向かって怒りを激しく燃やし、怒りに燃えながら自分たちのところに帰った。で、アマツヤはこの北の、ね、イスラエル、その10万を10万タラントはもう支払いました。100タラントですね。銀100タラントはもう支払ってしまった。けれどもそのお金はもうそのままね、あなたの財布に入れていい。とにかく帰ってくれ。ね、あなたと一緒にはね、行かないように主から示されたということをね、伝えたら、このエフライムは激しく怒りを燃やしながら、ね、帰っていったんです。ね、普通、あ、ラッキーって思うかもしれないですね。お金はもらった。そして危険な戦いに行かずに済んだ。と思うところかもしれないんですけど、彼らはですね、互いに、おい、俺たち何か馬鹿にされてないか。そうだよな、そうだよな。俺たちは馬鹿にされたんだ。勝手にですね、怒りの方向に、その志を仕向けて、でそれで、よからぬことを企む方向に、彼らの心はいつも傾いていたんです。悪者の心はいつも悪いことに傾くものです。このお金をもらって、それで結局そのお金の働き、戦いに出るということをしないで、その命の危険を犯すことなく、ただお金大金がボンって入ったということ、それを何か感謝とかラッキーとか思うではなく、むしろ怒りに、破壊の方にいつも悪いことに志が傾く。ですから、このような者たちと一緒に戦いに出てはならなかったんです。後で分かりました。もう自分が手を組もうとしていた相手が、自分が結婚しようとしていた相手が実はとんでもない人だったということが分かったとき、速やかに手を切るべきなんですね。もうここまでもう周りが動いてしまった。状況も動いてしまった。お金も支払ってしまった。いやいや、自分の人生を、もうお金を失い、自分の、尊厳も失いということを、自分の人生を失いということをしないために速やかに、主から示されたのであるならば、速やかに手を切るべきなんです。アマツヤは、そういうふうにしました。で、11節。アマツヤは奮い立ってその民を率いて潮の谷に行き、セールの者たち1万人を撃った。ユダ族は1万人を生け捕りにして彼らを岩の頂上に連れて行き、その岩の頂上から彼らを投げ落とした。彼らは一人残らず砕かれてしまった。アマツヤが自分と共に戦いに行かせずに返した軍隊の者たちは、サマリアからベテホロンに及ぶユダの町々に突入し、3000人を撃って多くの者をかすめ奪った。アマツヤは大勝利を抑えました。この1万人を生き捕りにして彼らを岩の頂上に連れて行って、そこから突き落とす、ちょっと残虐な行為をしてはいるんですけども、しかし彼は主の言葉に従った結果、この勝利を得ることができました。まあ最もですね、30万こちらが30万いる、でこのセールの者たちは1万人、あまり大したことないですね。 けれども少なくとも彼は主に従いました。彼はきっとこのイスラエルに支払ってしまった100タラント以上を、ね、この預言者の言葉通り手に入れたことでしょうね。そうです。主は確かに、ね、そのようなことがお出来になります。私たちも、ね、主に従うということであるならば、主は豊かに栄光の富を増し加えてくださるんです。ピリピ人への手紙の4章を、冒頭で宣言しました。ピリピ書の4章、18節から20節です。まずですね、12節と13節から先にお読みしたいと思います。ピリピ4章の12節と13節から、私は貧しさの中にいる道も知っており、豊かさの中にいる道も知っています。また悪ことにも飢えることにも富むことにも乏しいことにも、あらゆる境遇に対処する秘訣を心得ています。私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのです。アメン。私たちは、私たちを強くしてくださる方ゆえにどんなことでもできるんです。邪悪なものにお金を支払う必要はありません。皆さんの、その人生を、悪どいものを通して皆さんの欲望を満足させようとするならば、主は共におられない。ただ、奪われて負けて散々な目に遭うだけ。けれども主に聞き従う、もし貧しさの中にいても富の中にいても、主に従う志を持っているならば、その人は、貧しくあろうが富んでいようが、皆さんを強くしてくださるお方ゆえに皆さんはどんなことでもできるんです。そしてさらに18節から20節です。私はすべてのものを受けて満ち溢れています。エパフロデトからあなた方の贈り物を受けたので満ち足りています。それは香ばしい香りであって神が喜んで受けてくださる供え物です。また私の神はキリストイエスにあるご自身の栄光の富をもってあなた方の必要をすべて満たしてくださいます。どうか私たちの父なる神に見栄えがとこしえにありますように。アーメン。主は私たちのうちに働いてくださるならば、ご自身の栄光の富をもって私たちの必要を全て満たしてくださいます。ここで、パウロは誰に対して言ったか。ピリピの人たちです。ピリピの人たちはパウロに本当に、自分自身にできるその、助けを、物質的な、あるいはお金的な、そういう助けをパウロに対してしました。それは香ばしい捧げ物だとパウロは言っております。そしてこの、主に対して主のゆえに捧げる顔、その、香り、それは、ある働き人に対する献金であったり、あるいは、その働き人に食事の一つも整える、これをその食事の整えの一つ一つが香ばしい香りとなって主に捧げられるんです。だから皆さん、奉仕ということ、特に兄弟姉妹を立て上げる奉仕、兄弟姉妹のために時間を追って労を追って、あるいは体力を使って経済を使ってする奉仕、これらはみんな香ばしい捧げ物となって、そしてそのような人に対して神様は栄光の富をもってあなた方の必要をすべて満たしてくださる。どうかこの栄光の神に見栄えがとこしえにありますように、パウロは祈っています。そうです。主はそのようなお方です。私たちはこの地上を歩んでいくとき、いろいろな不足を覚えることがあります。したいことがあります。いや、しなければならないこと。そのしなければならないことをですね、邪悪なものと一緒にやってはならないんです。あるいは無知の家にもう邪悪なものに、大金を支払ってしまうこともあるかもしれないんですけども、そのような時こそ 気づいたならば、いくらね、払ったとしても、その邪悪なものと一緒になることはやめて、そして、すべてを満たして余らせてくださるお方、このお方により頼むべきです。主は、そのような皆さんに、さらに、失ったよりもはるかに、多くを増し加えてくださいます。もし皆さんが主に従うという、志を貫くならばです。どうか皆さんはこの人生の中において、本当に主に、また主に愛された兄弟姉妹に対して、本当に良いことをして、悪いことをせず、また邪悪なものと手を組まず、ただ主に喜ばれる道を歩んで、祝福の道を歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、あなたが私たちと共にいてくださり、そして私たちが本当にあなたに心から喜んで従おうとするならば、あなたは誠実をもって報いてくださる主であることを感謝します。どうしてあなたを忌み嫌うものに、あるいはあなたに忌み嫌われるようなものと手を組むことができるでしょうか。それはただただ損しか生み出しません。私たちが速やかに手を切ることができますように、主よ、どうか私たちのこの決心を助けてくださいますように。そして手を切ったならば、ただあなたに仕えるという志を確かなものとし、気持ちよくなってすっかりと気持ち悪いものが取り除かれた気持ちよさを体験しながら、あなたにあって喜ばれることをし、そしてどんどんと祝福されていく一人一人でありますように、どうか助けてください。今日あなたがこれらの御言葉を与えてくださったことを感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの名前によってお祈りをします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。主よ、ついつい人の力に頼りがちな私たちです。私たちは見えない神様より、見える人が持っている人物ことに対して心を奪われて、そしてついついそれを頼ろうとするその癖があることをこの時間告白いたします。主よ、あなたが許してください。そして主よ、戦いの勝敗はあなたにあるということをしっかりと覚えて、主よ、私たちを正しく使えるものに、私たち正しく使えるものに勝利を与えてくださるあなたを固く信じて、そして勝ち得て余りあるものでありますように、主よ、あなたが祝福してください。間違えて悪者と手を組んだとしたら、それを気づいた途端、私たちはそれらの悪者と人とことと手を切ることができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。そしてイエス・キリストにあってより頼むべきお方、イエス様をより頼み、主の皆を呼ぶものであられますように、主が整え祝福してくださることを感謝いたします。主よ、本当にキリストと十字架の敵と私たちが都合によって手を組むことがありませんように、イエス様、あなたが助けてください。そしていつも人と組まなければならないとき、主よ、その人がキリストと十字架の敵であるかどうかをしっかり覚えて、そして主よ、その人と組むか組まないかを決めることができますように、主よ、あなたが助けてください。もし罪人に手を組んでしまい、何か渡してしまったものがあるとするならば、あっさりとそれを放棄することができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。イエス・キリストの御名と血、血と命と栄光によって、主よ、あなたの御前で正直に本当に完全な心で行うことができますように、主よ、あなたが助けてください。まっすぐなことと完全な心は違います。主よ、本当に甘さは、まっすぐに正直な心はありましたが、 完全な心で主に仕えることはありませんでした。だから主よ、その人が見て見た目まっすぐな人だとしても、その心までがまっすぐであるかどうかはわからないからです。主よ、あなたが私たちを霊においても完全な心の持ち主としてください。そして行いの面においてはまだまっすぐなものとなられますように。主よ、あなたが私たちを祝福してください。今日私たち一人一人がイエス・キリストと共に歩む、それで儲かるものでありますように。人を儲け、物を儲け、ことを儲けることができますように。主よ、あなたが祝福してくださることを感謝して、私たちの王であり主であられるイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。今日も祈っていきたいと思います。世界とその中に住むすべての人々が主イエス・キリストの名前を豊かに聞いて、豊かに信じて、豊かに救われる今日一日でありますように。今日も祈りましょう。世界中の人々がイエス・キリストを主とし、王として歩む日を待ち望み、今日もそのために働く一日でありますように祈っていきたいと思います。主はキリスト、生きておられる神の御子です。このイエス様は今日も私たちにイスラエルの救い、またイスラエルの繁栄のために祈りなさいと言いました。イスラエルの救いと繁栄のために今日も祈りましょう。イスラエルがことごとく救われて、ことごとく繁栄しますように。そして憎まれるイスラエルではなく、愛されるイスラエルとなられますように。今日も祈っていきたいと思います。主はキリスト、生きておられる神の御子です。このイエス様がヨーロッパやアメリカを祝福してくださいますように。彼らが繁栄し、主のものとなられますように。今日も祈りましょう。アメリカやヨーロッパの人々はかつて私たちの救いのために私たちのところにイエス様を携えてきてくださったのです。彼らが伝えてくださった福音は力強く、私たちを父母を救い、私たちを救い、私たちの子供たちの世代が救われつつあります。このような大いなる働きをしてくださったこのアメリカやヨーロッパが今世紀においてもことごとく救われ、祝福され、主の御名が崇められますように。そして主が栄光を受け取ってくださいますように。今日も祈っていきたいと思います。特にトランプ大統領やその側近たちが主にあって祝福されますように、まっすぐに去られますように、栄光の働きができますように。今日も祈っていきたいと思います。イエス・キリストにあって彼らが打ち出すそのすべての政策が御心にかなった政策でありますように。ことごとく成功して主の御名が崇められますように。主よ、あなたが祝福してくださいと今日も祈っていきたいと思います。主はキリスト、生きておられる神の御子です。このイエス様にあってアジアがもろもろ祝福されますように。アジアの国々が偶像崇拝を撤廃して、イエス・キリストの王国となられますように。アジアの国々、世界の国々におけるキリスト教の迫害が取り除かれますように。そして迫害をするそのすべての政策をあなたが頓挫させてくださいますように。今日も祈っていきたいと思います。中国やまた日本や韓国がもろもろの正しいリーダーシップを持つことができますように。今日も祈っていきたいと思います。主はキリスト、生きておられる神の御子です。韓国の平昌オリンピックがもう今めちゃくちゃな状況の中にあります。韓国の旗が下ろされ、そして北朝鮮の旗は掲げられています。韓国の旗は持つのが禁止、北朝鮮の旗を持つことは、それは合法になっています。北朝鮮の旗は売っており、韓国の旗は持つと禁止ということになっていて、 本当にどうしようもないそういう状況の中にいます。韓国の人々は今の政府に騙されており平和ボケをしています。ベトナムが本当にためになる時に起きたことと全く同じことが今起きているのです。韓国の人々がイエス・キリストに会って今回自分たちの主権がいとも簡単にあっさりと今北朝鮮に上納されている状態であることをしっかりと知り、そして平和ボケ平和遊びをすることによって平和は手に入るということではないことをしっかりと知り、そしてもう北朝鮮と切るべき手を切って、そして民主主義を守ることができますように今日も祈っていきたいと思います。やっと韓国の若い20代30代の世代が気がついて少しずつ今民主主義の方に戻るような状況が今起きていますが、でもまだ目覚めていない人がほとんどです。今日も祈ってください。10年間も努力してそして整えてきたこのオリンピックをいとも簡単に北朝鮮の三大接収をしている金正恩のコマーシャルの場にしてしまった。そして全世界に対して平和ボケをしているその様を今披露している韓国政府がどれだけ今間違ったことをしているか、良くないことをしているかということをしっかり覚えることができますように、今回のこの韓国のオリンピックは全世界から韓国平昌オリンピックではなく北朝鮮の平壌オリンピックと今言われています。このような世界の冷ややかなこの状況を韓国の国民が知ることができますように、そして今の政府に加担して政府よりの情報以外は一切出さないマスコミが本当にイエス・キリストにあって悔い改めて正しい情報を届けることができるマスコミとなりますように今日も祈っていきたいと思います。マンギョンボンホが北朝鮮から韓国に入ってきました。その中に何を持ってきたのか分かりません。そしてまだそのマンギョンボンその船に韓国政府が25トンのトラックを持ってずっと出たり入ったりしながら何かを積んでいます。あの忌まわしいことをしています。こういった本当に憎むべきことを二度とすることがないように、そしてこのような状況を韓国国民みんなが本当に正しくしっかりそして怒ることができますように今日も祈っていきたいと思います。今回のこの平昌オリンピック、これを平壌オリンピックにしてしまった文在寅この政府が本当に取り除かれますように、国民を平和ボケさせ、そして国民の尊厳、国の旗をあっさりと下ろして、国家も全部なくして、そして妙な旗を掲げて、ワンコリアということを訴えている彼らのとんでもないこの平和ボケでどうにもならないこの政策が今回ことごとく頓挫しますように今日も祈っていきたいと思います。主イエスを信じなさいするならばあなたとあなたの家族は救われる、この言葉にアーメンして家族の救いのために祈りましょう。今日も職場がまだ私たちの 事業所がことごとく報われる一日であられますように祈っていきたいと思います。子供たちが次世代の働き人としてよく育ちますように祈りましょう。そして私たちの出立つそのすべてのところにおいてイエス様の名前を言い、そして豊かに報われる今日一日でありますように、今日も祈っていきたいと思います。主はキリストを生きておられる神の御子です。このイエス様が私たちの主であることを、王であることを宣言し、私の名によって祈れ天の御父が報いてくださる、私も報いるという主の御言葉を信頼して主の御名を呼びましょう。せーの、主よ、主よ、主よ。
王よ、イスラエルの軍勢をあなたと共に行かせてはなりません。主はイスラエル、すなわち全てのエフライム族とは共におられないからです。それでもあなたが行くと言われるのなら、そうしなさい。大きく戦いなさい。神は敵の前にあなたをつまずかせられます。神には助ける力があり、つまずかせる力もあるからです。愛する主よ、本当に悪しき者と手を組む主よ、それがいかに愚かなことであるのか、それを今回の韓国において示してくださいますように、また世界中が知りますように、北朝鮮には神はおりません。なぜなら共産主義、すなわち唯物論、神がいないと、そしてキリスト者を見つけ次第むごい迫害をしている北朝鮮だからです。そのようなものと手を組むことがいかに辛いことであるのか、災いをもたらすのか、主よ、あなたが確かに生きておられるということを人々が知ることができますように、どうか助けてください。そして私たち自身も本当に悪どいものと手を組むことがなく、また表向きの綺麗事を貫いて人々にの目に良かれと見えるようなことをしようとする、そんな愚かなことをするときに、主を預言者を使わせてください。戒めるものを与えてください。主を北朝鮮に、また韓国の今の状況に預言者を使わせてくださいますように、私たち自身が主を御言葉を持って、聖書にはこう書いてある、このパターンでいくならばこうなるということを事細かく今まで宣言し祈ってきました。そのように主を声を大にして御言葉を宣言し、また悪しき者は主がつまずかせ、また主に喜ばれることを心してしようとする者は主が助け祝福してくださるということを、これをさらに世界中の人々が知っていくことができますように、どうかこの日本国民がそれをますます知っていくことができますように、どうか助けてください。これからの祈りの会の時を、主はあなたがその支配の御手を持って導いてくださいますように、ただあなたの御胸のままになさり、聖霊様の導きのままに、私たちのこの唇をあなたが整えて守り祝福し、そしてあなたの御胸にかなった取りなしをする私たち一生でありますように、破る決意に立って取りなす祭司を、主をあなたは求めておられます。今私たちが立ちます。どうかあなたが祝福してください。どうかあなたが、主を優れない体調にある一人一人に、あなたが主を癒しの御手を差し伸ばし、彼らを癒し力強くし、そして本当に喜びを持ってあなたに仕えることができるこの一度でありますように、全てをあなたに期待し、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。
アーメン。私はこう考えます。少しだけ蒔くものは少しだけ刈り取り、豊かに蒔くものは豊かに刈り取ります。